窓を開けていただいて、ちょっと換気をいたしましょう。今日からね、アドベントということで、まあ、11月のアドベントってなんかちょっとね、フライング気味な感じがありますけれども、ろうそくが、アドベントクランツのろうそくも一本ついておりますね。まあ、あれ、ろうそくがついたということはもう今年も秒読みということでもありますけれども、一方でね、日本がドイツに勝ちまして、はい、まあ、皆さんサッカーご覧になるかどうか分かりませんけども、私は実はあの息子たちが小さい時に、サッカーのクラブの監督をやっておりましてですね、はい、広島一弱いサッカークラブの監督をしておりまして、まあ、私も小さい頃サッカーやっておりましたですから、まあ、これほど嬉しいことはないとですね、まあ、今日もまたやるんですけどね、コスタリカとやるんですけども、なんであんなことにね興奮するんかなと、ただの鞠を蹴るだけっていうですね、まあ、蹴鞠のちょっと大胆なやつということですけど、不思議ですね、人間のこうなんていうか、あの不可思議な、気持ちがあのサッカーに込められてる感じがしますね、なんであんなものに、あれだからオリンピックよりもはるかに多くの人が見るんですね。世界一のスポーツイベントなんですね、はい、ただボールを蹴るだけのことを世界中の人が興奮して見てるというね。人間ちゃ面白いもんですな、本当にそう思っております、はい、では今日はですね、窓を閉めていただいて結構です。アドベントの第1週なんですけども、今年1年お話をしてまいりました、預言者の声の今日がまとめなんですね、なので、まあ、クリスマスのお話は、来週からということにさせていただきたいと思いますけれども、まあ、今日は預言者タレというですね、ちょっと古い感じの、まあ、預言者であれという意味ですね。預言者タレというのは預言者誰じゃないですけど、預言者誰、預言者であれという意味ですが、というテーマでお話をしたいと思います。まあ、今日はちょっと今年1年のまとめですので、まあ、ろう者の方々はね、普段、まあ、私以外の方のメッセージを聞いてらっしゃるので、ちょっととびとびに私の話を聞いておられるので、ところどころちょっと分かりにくいところがあるかもしれませんが、お許しください。今年この説教の中で紹介した、預言者たちが今ここに出ている人たちであります。で、まあ、預言者と言われる人たちの中にはですね、このモーセやサムエルのように、まあ、預言者という括りではないけれども後々、まあ、預言者であったというふうに言われる人もおりますし、聖書を書いた、書き残した人たちもいれば、そうでない人たちもいるんですね。で、まあ、ここに今ちょっと色付けしてますけども、赤い、まあ、茶色い字で書いた、書かれているのは聖書を残してない、まあ、モーセはまあ残してますけども、残してない人で、ブルーの字のところはいわゆる小預言書ですね、最後に12個ついている小預言書ですね、そして赤い字のところが大きな預言書ですね、イザヤ、エレミア、エゼキエル、まあ、ダニエルはどっちかちょっと微妙なところですけれども、これらのことを紹介いたしました。残念ながらですね、このオバデヤとナホムとゼファニアについては私は紹介しておりません。非常にまあ小さい預言書で、すので、まあ、ぜひ興味のある方は読んでいただきたいと思いますけれども、私自身にとってもこの旧約聖書を預言者だけをこう捕まえてずっとこう話をするというのは初めてのことでしたので、まあ昨年からまあ準備の段階からいろいろ勉強させていただいて、でまた私なりにまとめながらお話をさせていただいたので、まあやっぱりこのことで一番勉強できたのは私かなと、私自身から思っています。私自身だと思って神様に感謝しております。で、この1年間ですね、預言者たちを紹介したことの中で、 まあ、私が学んだことを今日はまとめてみたいと思いますね。まず預言者と言われる人たちは当然神様、主なる神様から何らかの働きかけを受けて、預言者となっているわけですね。あるいは預言をしているわけですけれども、まあ主からの働きかけも様々ありましてですね、まあ、一番代表的なのは直接言葉によって神様から、語りかけられることによって、まあ、預言者となるということが起こっているわけですけれども、まあ、召されるというですねいう言い方をしますけれども、英語でコーリングですけれども、神様から直接召された預言者たち、まあ、代表的なのはもちろんモーセであるし、あるいはサムエルですけれども、小預言書のアモスであったり、あるいはイザヤやエレミアやエゼキエル、この大預言者と言われるこの3人はですね、もう不思議な幻の中で神様から召しを受けているというのが共通しているんですね。イザヤ、エレミア、エゼキエル、もう神様の臨在の近くまで幻の中で行って、神様から直接、預言者として召されたのがこの人たちですね。で、まあ、そうかと思うとこう神様が、まあ、声を直接かけてですね、この召されたという預言者もおりますが、まあ、この、まあ、アモスはそうですけれども、獅子が吠える、誰が恐れずにいられよう、主なる神が語られる、誰が預言せずにいられようかというですね、まあ、今年の御言葉なんですけれども、神様が直接声をかけて、で神様に召されたことは書いてない預言書の方が多いですね。多いけれども、まあ、明らかに彼らは何らかの形で神様からの声を聞いて、神様からの言葉を聞いて、そしてそれを人々に語るというですね、神様からの直接の、まあ、呼びかけがあったということですね。で、幻を見せられるっていう働きかけもありました。で、まあ、予言の内容もほとんど大体神様からの言葉であるわけですけれども、中には神様から幻を見せられてですね、まあ、今のイザヤもそうですけれども、最近お話をしたエゼキエルとかダニエルとかゼカリアとかですね、どっちかというと後半の頃の預言者は神様から幻を見せられることが多いようですね。まあ、いろいろなこう不思議な幻を見て、そしてそこからこう神様のメッセージを受け取るという、そういう働きかけを受けている。それから実際にいろいろ体験させられるということもありました。ヨナですね、神様からニネベに行けって言われて嫌だったので、船でね反対方向に逃げたわけですけれども、まあ、魚に食われて、でも結局は助かってニネベに行って福音を伝えると。でも敵国ニネベが滅びるのを待つために、灼熱の中で待ってたんですけども、神様が唐ごまを生えさせられて、でもその唐ごまは一夜にして枯れてしまう。でそこでヨナは神様の憐れみということを学ぶわけですね。それからホセアは寛容の女をめとれと言われて、ゴメルというね、まあ、おそらく遊女だったと思われますけれども、そういう女性をめとらなきゃいけない、そして生まれてくる子供に変な名前を付けさせられるとかですね。でエゼキエルに至っては妻が死んでも喪に服するなよと言われて奥さんが死んでしまうとですね、そういうこう、まあ、特殊な経験をさせられると。まあ、神様はだからいろんな形で預言者たちに神様の思いを伝えられているわけです。まあ、基本的には主が語られたという言葉で伝えられるわけですけれども、言葉だけじゃなくて幻であったり夢であったり、またいろんな体験であったりをしながら神様は預言者たちに働きかけられているということですね。でその主からの働きかけを受けて預言者たちはどういう活動をしたかということですが、まあ、当然語ったわけですね。預言者というともう語るということが基本ですけれども、まあ、ほとんどの預言者は民に対して、イスラエルの民に対して、あるいは北イスラエル王国、南ユダ王国に対してですね、民に対して語ると。で、まあ、ヨナみたいなね、異邦人に語ったという人もいますが、これはまた全くのレアケースですね。でも一方で個人に預言している人もいるんですね。ダビデにその罪を指摘したナタンであったりね、あるいはヒゼキヤに預言をしたイザヤであったり、そういうこう個人的に預言をするという、神様の言葉を伝えるということもありました。 それから実際に行動するということもあったんですね。まあ、モーセやサムエルは言葉によっても神様のメッセージを伝えましたけれども、民を導いた指導者として、あるいは使者として、民を導くということで、この神様からのメッセージというかね、それを伝え続けていくわけですね。神様の働きをしていくわけです。で、まあ、その以外にもね、偽預言者と戦ったエリアであったり、ね、個人を助けたエリアやエリシャであったりね、国を救ったりとか、まあ、いろんな行動をしてますね。まあ、単に預言者というと喋ってる人って感じです。預言というからね、この言葉を預かって喋ってる人と思いますけれども、こう振り返ってみるとそれだけじゃないです。実際にいろんなことをこうさせられていると。それから象徴的な行為をさせられているというのがありましたね。ホセアは寛因の女をめとりなさいと言われた、さっきもやりましたけれども、それからエレミアは壺を壊せとかね、くびきを作ってそれを壊せとか、壊したのは敵か、くびきを作って首にかけろとかですね。でエゼキエルに至ってはエルサレムの模型みたいのを作って、その横でこうどっちかを下にして何日も横になるとかね、でそのうち毛を切って、飛ばすとか、そういう、まあ、ちょっと変な、象徴的な行動をさせられているということもありました。だから語るだけじゃなくて、実際にいろいろこう人々に働きかけたり、また自分自身の、まあ、どっちかというとキーな行動ですよね、不思議な行動によって神様のメッセージを伝えるというようなことが、ありました。それからもう一つは祈るっていうのがあったんですね。預言者の働きの中に鳥なしの祈り、まあ、これはだから預言者というと、まあ、神様から仕事を託されて言葉を語ったりいろんなことをやるんだけれども、一方でやっぱりこの人間としてというか、イスラエルの民の一部としてこう人々の思いを汲み取って、自分もイスラエルの民の一人として神様に祈る、鳥なしの祈りをするということが、預言者、これはだから預言者だからということじゃないかもしれませんけれども、神様と近かったがゆえにですね、彼らにその、祈るという行為が起こったんじゃないかと思いますが、モーセでありサムエルであり、あるいはエレミアであり、最近やったところではダニエルでありですね、そうやってこう神様に取りなしをすると、どうぞ神様、イスラエルに下そうとしている裁きをどうぞ許してください、また自分たちを救ってください、助けてくださいと言ってですね、取りなしの祈りをするということもありました。でじゃあ預言者たちが実際に伝えたことっていうとどんなことなのかということをまとめるとですね、まずは主なる神がどういう方か、主なる神がどういう思いを持ってらっしゃるかということを伝えてるんですね。一番多いのは怒りです。神様の憤り、まあ、結局、まあ、イスラエルの民が神様に背いているから、主は怒ってらっしゃいますよ、憤ってらっしゃいますよということをイスラエルの民は伝えて、イスラエルの民に伝えているわけですね。イザヤ書の34節の2節に、主はすべての国に向かって憤りを発し、怒りはその全軍に及ぶと、怒りとか憤りという言葉を預言書で検索するといっぱい出てきます。はい、だいたいほとんどの預言書の中に出てくるんですね。神様怒ってるんですよね、怒ってるんですけど、直接その怒りを下す前に必ず預言者たちにそれを伝えて、民に伝えなさいということをされているわけですね。それから神が正しい方であると、神の正義を預言者たちは伝えているんですね。正義を洪水のように恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせようとアモス書にありますけれども、まあ、これだけではありませんで、これまで1年間お話ししてまいりましたけれども、神様は正しい方だと。だから正しくないこと、不正、まあ後でもお話しますけれども、そういうことを許されないんだと、神の正しさですね、それを預言者は伝えています。それから清さですね、神は清い方だと、神は、まあ、この清いという言葉は英語ではホーリーと言いますけれども、ただきれいということじゃなくてですね、これはその一切の汚れから隔絶していると、離れているという意味なんですね。セパレートされているという意味なんですね。 だから神は汚れたものとは一緒にならないんだと、そこの線引きがはっきりしているんだということを預言者たちは語っているんですね。まあ、一番代表的なのはモーセの失敗であったり、あるいはさっきも言いましたけれども預言者たちの証明のストーリーの中でね、イザヤやエレミヤ、エゼキエルの中で神様はそのことをはっきりとお示しになっているんですね。そして最後は神の愛ですね。愛、まあ、憐れみ、これも預言書の中にはずっと貫かれている。怒りの神であるけれども愛の神であるというですね、この二律背反というか、この矛盾する神様ご自身の重要な属性ですよね。このエレミアの31章の例の痛みの神学の元になった言葉ですけれども、愛のゆえに胸は高鳴り、私は彼を憐れまずにはいられないと主は言われる、ね、文語訳では我が腹は痛むと言われたですね。神様、この愛するがゆえに、しかし正しい神は、ね、このイスラエルの民を、どうしたらいいのか本当に苦しんでらっしゃるというようなことが描かれてました。またヨエル書の2章の18節には、その時主はご自分の国を強く愛し、その民を深く憐れまれたと書いてあるんですけれども、新改訳聖書を見るとですね、妬むほどっていう言葉になってるんですね。妬むほど愛してらっしゃる、こんなどうしようもないようなイスラエルの民だけれども、神様はこのイスラエルの民を深く愛し、妬むほど愛してらっしゃるんだということを預言者たちは伝えているわけですね。それから預言者が伝えたことは、このイスラエルの民の罪の問題ですね。まあ、これはもう預言書のほぼ全巻に語られていることですけれども、罪の指摘ですね。何が罪であるかと、まあ、一番はやっぱり異教崇拝ですね。バール・アシュタロテに代表される異教の神々をイスラエルの民が礼拝していたと。まあ、これはモーセの10回の第1回を破っているということですからね。一丁目一番地すら守れなかった。でこれを預言書では夫である主への裏切りだと描かれるんですね。だから主は妬むって言われるわけですけれども、主なる神様はこのどうしようもない罪まみれのイスラエルの民を自分の妻だと言われる、愛する妻だと。だから自分だけを純粋に愛してほしい、主は純粋にイスラエルの民だけを愛してらっしゃるわけだから、その愛に応えてほしい、それを破っているんだと、それに背いているんだということを、まあ、一番、まあ、預言書全体で指摘しているわけですね。でもそれ以外にも不正であるとか格差社会の問題であるとかですね、弱者を虐げている、蹂躙していることであるとか、支配者が腐敗しているとか、信仰が形骸化しているとか、神殿礼拝が堕落しているとかですね、主以外に他の国々や大きな国に頼っているとか、間違った先民思想とか偽預言者とか、まあこれはもうまだまだいくらでもリストがあるんですけども、その時その時のイスラエルの民たちが抱えておりました罪問題を預言者たちは指摘し続けているわけですね。でそれに対して その罪を指摘するだけじゃなくてですね、悔い改めなさいということもセットで話されますね。あなたたちが今やってることは間違ってる、神様を悲しませている、神様に背いているから、今だったら間に合うから悔い改めろと言い続けるわけですね。でこれヨエル書ですけれども、今こそ心から私に立ち返れ、断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け、印象的な言葉ですね。格好だけ悔い改めてこう衣を裂いて灰をかぶって、ごめんなさいごめんなさいって言ってんじゃない、心の中でしめしめと思っちゃダメだと、心から悔い改めろ、心を引き裂けと言って、悔い改めを求めました。しかしそれでも彼らが悔い改めない、主に従わない、主に立ち返らないという場合には裁きがあるということも、もうずっとこれも預言書全体でね語られたことですね。 私は我が民の甚だしい悪に対して裁きを告げる。彼らは私を捨て他の神々に香を焚き手で作ったものの前にひれ伏した。エレミアの言葉ですけれども、神様は罪を指摘して、預言者たちを通してね、罪を指摘して悔い改めのチャンスを与えておられますけれども、でもその悔い改めのチャンスを彼らが不意にしたので、無駄にしたので裁きを送るんだと。まあ、花からガツンと裁きはいいと思うんですけど、神様はそれをされないんですね。ちゃんと説明して悔い改めのチャンスを与えて、それでもダメなら裁くよということをお話になられました。そして、その結果としてご存知のように、イスラエル、北イスラエルはアッシリアに滅ぼされ、南ユダはバビロンに滅ぼされてしまう。神様が愛してやまなかったイスラエルの民を裁かなければならなかった、他国の手に委ねなければならなかった神様の思いはどれほどのものかだったかと思うんですよ、ね、もうこんなやつはどうしようもないからもう滅ぼしてしまえというようなことではないはずなんですね。自分の妻ですから、愛する妻を敵国の手に委ねなければならない。本当に神様は断腸の思いで深く傷つきながらイスラエルの民を他国の手に委ねたんですね。それは神の正しさであり、神の清さであり、それにかなわなければ裁くんだというこの神様の秩序を実行するためですね。でも裁くと言われながら、一方で70年経ったら帰ってくるからねっても言われてるんですね。この辺ちょっと甘い感じがするね。バビロンに70年の時が満ちたなら、私はあなたたちを顧みると、やっぱり神様は最終的に愛が勝ってるんですね。滅ぼすんだけど70年我慢してね、懲役70年、必ず帰ってくるからねともおっしゃっている。また残りのものという言葉がね、何度も出てきましたね。全部刈られるけれども、そこからまた彦生えが生えてくる、ね、また新しい芽が出てくる、そういうこう希望も神様は与えながら、まあ、裁かれるわけですね。そして、約束の通りイスラエルの民が、またパレスチナに戻ってきてからは、彼らが神殿を建てたり城壁を建てたりするということの中で、これは最近お話ししましたけれども、神様はまた励ましを与えていらっしゃるんですね。このハガイ書の言葉ね、印象深かったと思いますけれども、今こそゼルバベルよ勇気を出せと主は言われる。大祭司ヨサダクの子ヨシュアよ勇気を出せ、国の民は皆勇気を出せと主は言われる。勇気を出せって3回出てくるんですね。本当にこう世話が焼けるってね。これ読んでてですね、神様の忍耐、このどうしようもないイスラエルの民を神様はお見捨てにならない。丁寧に何人もの預言者を送って警告を与えて、それでも致し方なく裁かれるんだけれども、いや、それでもイスラエル、神様の憐れみが勝って彼らはまた約束の地に戻ってくる。約束の地に戻ってからもまたいろいろあるので、神様が預言者を送って励ましたり、また、罪を指摘したりですね。どれぐらいこう神様という方が、主なる神が忍耐強い方か、憐れみ深い方かということを、この預言者たちの学びを通してつくづくと感じるわけであります。そして一方でね、そういうことを語りながら、神様はやがて来るメシア、やがて来る救い主についても預言者たちを通して語られました。これはあらかじめの方の預言ですね。あらかじめの方のこと、今このまさにイスラエルの民とドロドロのですね、いろんなことが起こっているけれども、神必ず究極の救いが与えられるんだと、ね、必ずメシアを送って、イスラエルのためだけじゃなくて全人類を神様は救われるんだという約束 を与えていらっしゃるんですね。本当にこれはところどころにこう何かこう宝石のようにね、預言書の中に出てきますけれども、これはクリスマスの時に必ず読まれる御箇所の五章一節、エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの種族の中で糸小さきもの、お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡ると、この予言の通り イエス様はベツレヘムでお生まれになる、ね、しかしイザヤの53章にあるように十字架にかかって苦難のしもべとして私たちの罪を背負ってくださるんですね。他にもゼカリア書にもありましたし、いろんなところにですね、この、メシアの予言が散りばめられております。そして終末の予言も書いてるんですね。まあ、この辺はこうだんだんおぼろげな感じですけれども、でも主の日という言葉が予言書の中によく出てきていて、必ず主の日が来ると、主が最終的にこの世界を清算される日が来るんだっていうことが予言書の中で、いろいろ出てまいりますし、またその時にはこの世界に平和が訪れるんだという約束もしてくださっているわけであります、以上がですね、この預言者たちが伝えたメッセージですけれども、じゃあ預言者の仕事って何だったんだろうかということをこうまとめて考えるとですね、まず主なる神自身を預言者が体験したということですね。預言者はただ神様から言われたことを伝える単なるスポークスマンではありませんでした。神様がどういう方かということを預言者自身が体験してるんです。神の清さであり、正義であり、憐れみであるということを体験した。神の忍耐強さ、許し、預言者自身が体験する、実際の体験を通して、あるいは幻の中で神様を体験しました。そしてその神を伝えたんですね。自ら経験することを通して、神様はこういうことだよと、神様はこういうお方なんだよということを伝えた。そして神様は今どう思ってらっしゃるか、あなたたちに今何を考えてらっしゃるかということを伝えた。そして神様はこれからどうされるかということを伝えているわけですね。主の神を、主なる神を伝えるという仕事。そして一方でね、鳥なしの祈りにあるように、人の思いを主に伝えるということも彼らはやってるんですね。民を代表してというか、神様がこう言われるけれども、神様、いやそう言われますけどと言ってですね、まあ、反論とは違いますけれども、神様の言葉に対して、神様のメッセージに対して預言者たちは彼らなりの思いを神様に伝えたり、そして鳥なしの祈りをしたりして、神様のに対して民の思いを伝えました。結局預言者の仕事っていうのは何だったかというとですね、神と人との間に立つ仕事だったということがはっきり、このこれまでね、学んできたことを振り返ると、一言で言うとそういうことだと思いますね。神と人の間に立つ仕事、神様は直接語られない、必ず預言者を通して、必ず預言者を通して自ら表し、預言者を通して語り、また預言者を通して民の思いを受け取られる。でも彼らは不完全ですよね。彼らは人間だし、彼らも罪深いし、彼らも失敗するし、全てを分かっているわけではないですね。だから預言者の働きを見ていくと、やはり完全な仲介者が必要だなということもこうプロジェクトされるというかですね、預言者とい う、 こうスライドの向こうに、いや、こうやっぱり完全な仲介者が必要だなと、完全に神の思いを伝え、完全に人の思いを伝える、そして完全に神の技をなす仲介者が必要だなということが、これはもちろん言葉の中にもありますけれども、預言者のこう長い歴史を見ていくとですね、その先に完全な預言者、完全な仲介者が必要だなということがこう見えてくるわけですね。でまさにこの完全な仲介者とはイエス様なわけですね。神様はこの預言者の、まあ、多くのね、名前を挙げなかった人たちも入れると、旧約聖書の中に数十人いるんですね、預言者と言われる人たちが。でも彼らの働きの、集大成というかね、その先に完全なる預言者であるイエス様がおいでになるんだろうなということもこう感じるわけであります。さあ、ということでね、この1年間預言者のお話をしてまいりました、ね。この2つの御言葉は今年の冒頭でお読みした言葉なんですけれども、もう一度読みたいと思いますが、ヨエル書の3章1節ですね。その後私は全ての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見ると。その後っていつの後か分かりませんが、でもこれはあのペンテコステの日にペトロが引用したところなんですね。つまりこの御言葉はあの 教会が誕生した日に成就したということです。そして今まさにこの時代の中に私たちはその後の中にいるということですね。私たちもつまり主の霊が注がれて、この言葉は全ての人が預言者であるよ、全ての人が預言者となりうるんだよということを言ってるんです。実はこの御言葉を引用しないまでも、旧約聖書の預言者たちを見るとね、預言者として生まれた人は誰一人いないんですよ。当然のことながら預言者の家系じゃないんです。さまざまな背景があって、職業があって、でも彼らがある日ある時神様からこの神の言葉を語れと言われてね、預言者として召されている。だから私たち全て預言者の資格を持っているというかね、私たちも皆預言者足りうるんだと。だからあなたがいつ神様から、ね、預言者として私の言葉を伝えてこいと言われるかどうかわからない、あるいは預言者としてあなたの人生に神様は特別なことを経験させられるかもしれない、あるいは当たり前のことの中に、ああ神様ってこういう方なんだということを感じることもあるかもしれません。私たちは皆預言者の卵っていうことです。だから神様が注がれているこの聖霊によって、私たちは神様のために働く預言者になるんだと、そのことを覚えていただきたい。アモス書の3章7節から8節ですが、誠に主なる神はその定められたことを主なるしもべなる預言者に示さずには何事もなされない。ここなんですね。預言者に示さずには何もやらないんです。私たちはこの神様という方がね、どういう方かということをこの預言者たちの働きを通して、いろんなことを学びますけれども、もう一番分かるのはここなんです。神様は人を用いられるということです。神様は私たちのような不完全な罪深いものでも用いられるんだと。そして私たちを通して語られるんだし、私たちを通して表されるんだということを預言者たちは示しているんですね。不完全なものをも用い、私たちが主を知って主にあって成長する。だから預言者たちは神様の働きをしましたけど、実は一番成長したのは彼らなんだと思うんですね。彼ら自身が一番成長した。神様に用いられることによって、ああ神様ってこういう方なんだな、ああ神様こういう思いがあるんだな、いくら言っても全然聞いてくれないわけですよ、ね、みんな知らんぷりして、何バカなこと言ってんだみたいな。でも彼らは神様語ってくださるかって語って、そしてその通りのことが起こった。ああやっぱり神様に言われることは真実だな、一番感じたのは預言者だと思うんですね。で私たちもその同じ特権に預かっているということです。神様が語ってくださ、神様が言われたことを私たちが語ることによって、神様の真実を知り、神がどういう方かということを知り、神の約束は確かになるということを知るんですね。神の言葉を語らなかったらそれはできない。皆さん、預言者たれ、これは私たちに言われている言葉です。すべての人が預言者である、預言者となることができるんです。私たちに神様が託されているこの言葉を語ってください。黙ってちゃダメですよ。いいえ、もう怖くて言えません。こんな、あの人にあんなこんなこと言ったら大変な目にあるから言いません。いやもう私は隠れキリシタンで、じっとしてますってですね、黙って天国行くまでもうホラーに入ってますみたいな。ダメです。それじゃあね、あなたに神様の言葉託されてますから、これを語らなきゃいけない、発しなきゃいけない、行わなきゃいけない、表さなきゃいけない。皆さん預言者になりましょう。そんな大げさな、大げさじゃないんですよ、全然大げさじゃないんです。その時その時にあなたにしか伝えられないメッセージを神様与えられます。 あなたにしか行けないところに神様は使わされるんです。ヨナ、思い出してください。嫌だったけど、魚に食われてまた生かされたでしょ。嫌でしょ、あんな目に遭うの、ね、ああならないように。神様はあなたを預言者として召してくださる。これは間違いないことですね。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたは不完全な彼らを預言者として召し、清め、またあなたのメッセージを託されました。彼らは精一杯あなたのメッセージを伝えました。また行きました。その通り行いました。その時その時、彼らの言葉に、彼らの行いに人々は答えなかった。それでも神様のなさることは間違いないと信じて貫いた。その結果、あなたの言葉はことごとく成就していきました。神様、私たちも不安があります。恐怖があります。人々にあなたの御言葉を伝えることの困難さがあります。しかし主は私を召してくださっている。預言者として、あの人のところに使わす、この人のところに行きなさいとおっしゃっています。どうぞあなたの言葉を携えて私たちを使わせてください。私はすべての人に我が霊を注ぐと言われました。その霊が私たちに注がれていることを感謝いたします。主がある神が語られる、誰が預言せずにいられようか。主を、私たちをこの21世紀の預言者として用いてくださるように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。